はい、ありがとうございます。お帰りなさい。一日だと大変だと思うので、本当ありがとうございます。さあさあ、じゃあまずは、みんな、こう、深呼吸して、ちょっと過ごしましょうか。で、一回目にもお伝えしましたが、深呼吸するときに、鼻から白い粒々を吸って、で、吐くときに黒い粒々を吐き出すよという話。と、パンチするときに気づかれるけれども、人は力が入るときに息を抜きやすいんですね。ってね。なもので、吐くときにあえてダラーンとするっていうのをイメージするといいです。白い粒々を吸って、で、黒い粒々を吐き出すときに、あ、きも、本当にもう、こういうのオーバーにやるといいですよ。ああ、つって。ふぅ。吸って、吐いて、ってしながら自分の気持ちのいいリズムで、呼吸をしていただきながら、せっかくなので自分のこの体が大きくなっているようなイメージっていうのを1回目2回目でしたかなと思うんですけど、また一緒にしてみたいなと思うんですと。息を吸いながら吐いて、あなたの体がどんどんどんどん大きくなっていくよって。自分の気持ちのいい速度でいいので、もう何倍でもいいから大きくなっちゃってください。今、例えば部屋にいるならば、その部屋の壁を自分の体が突き抜けるようなイメージ。ふう。部屋から突き抜けたらもっと大きくなって。もう好きなように大きくなって大丈夫です。吸って吐いて、大きくなって。もしも悩みみたいなのを感じることがあったら、自分の体の方が大きくなっているので、悩みが小さい玉だとしたら、大きくなっていく過程で、その悩みを見てみると、あ、思ったよりも小さいな。うわ。これ悩みちっちゃくねーみたいな。そして、その悩みを手に取ってみたら指の粒々みたいな感じでこんなちっちゃくて、もうじんたんぐらいちっちゃくて。普通って潰しちゃってもいいし、ポイって捨てちゃってもいいから悩みがどんどんどんどんどっか行っちゃうみたいな。それぐらい自分の体が大きくなっていく。宇宙に行っちゃってもいいし、太陽が見えても何でもいいのでね、自分の好きなように自分のことを大きくしてみてくださいね。ふわ、気持ちいいな、気持ちいいやって呼吸をしながら感じていったら、じゃあそろそろ呼吸を終えようかなと思います。はい。いいタイミングで目を開けて戻ってきてください。はい。戻ってきましたかと。戻って、いいタイミングで戻ってきてくださいね。きっとみんな戻ってきたような顔をしているので、お伝えすると。この身体情報を大きくすると、人って実は何でもできるっていうような感じがするって言われてる。で、これ気功とかの一種だって言われるんですね。で、気功の伝統的なそのワークの中にその体の大きくするっていうのがあるそうです。で、自分の体がでかくなって部屋からはみ出てね、街が見えてみたいな感じのイメージをね、 人によってはしてるかもしれないんだけど、僕これ考えると、太陽ぐらいでかくなって、太陽を超えてでかくなっちゃうみたいなね、包み込んじゃうみたいなぐらいまでいっていいと思ってるので でかくなるんですけど、このウルトラマンくらいになったとしたら悩みが小さく感じてくるよ。で、悩みも情報空間なんですよって。で、この後、情報場、物理場って話が出てくるんだけれども、その嫌な気持ちだとかっていうのはイメージ上の世界でできてるわけですよね。で、例えば、悩みがボールみたいになって小さくなって、自分の体がでっかくなったら、ジンタンの粒ぐらいになったみたいなね、話をしたと思うんですね。ジンタンってなんだっていうのだけちょっとごめんなさいね。後で調べてくださいね。そう。イメージすると悩みを粒にできたりするわけですよね。っていうことは、情報空間上に悩みってあるんだよってことです。悩みも情報空間、嫌な気持ちなどっていうのはイメージの世界でできています。物理空間で悩みがあるっていうのは日本に住んでると実はあんまりないんだよって言われます。それ何かっていうと、ね、ご飯が物理空間にないってこともそうそうないし、ね、本当にね、出てこないこともあるかもしれないけど、そうそうないし、玄関開けたら虎とかライオンが襲ってくることもないと。なので、物理空間では実は、襲ってきたりとかって悩みになることがそうそう少ない。悩むっていうのはほぼ情報空間の中でできてますよと。で、今、体を大きくするってことをお伝えしたんですけれども、ワークの中とかでも体を大きくしてみましょうとかっていうようなことを言ったりすることがあるんですね。で、でかい自分になって、こう未来から流れてくるいいイメージをこう受け取ると、こう味わいもでかくなるみたいなね、感じです。で、セルフイメージだとかエフィカシーの話を今日はしてますが、それも情報空間上にあるものです。で、前回、前々回の中で、パソコンの画面を操作すると、パソコンの内側にある、プログラミング言語が動いて、0と1っていうのが変わっていくんだ、みたいな話をさせてもらったと思うんですね。パソコン上のゴミ箱にファイルをドラッグして捨てるってことをすると、なくなったように見える。じゃあ、パソコンの内側では、そのコンピューター言語が動いて、実際そのファイルが消えてるぜっていう状態になっていく。イメージワークっていうのは、このようにパソコンの操作をしているのと同じように、イメージしてやると、実際自分の体にもそのような情報が入ってくるっていう効能があります。なので、身体情報をでかくしたりとかすると、悩みっていうのが小さく感じるようになりますよ、というようなところが今、呼吸をしながらお伝えしたかったことです。というわけで、まあ、拍手で再開しましょう。ありがとうございます。はい。じゃあ今度はセルフエミ、イメージ、エフィカシーが、劇的に上がるコツというふうに仙道さんがおっしゃっておりましたと。じゃあそれをですね、午後はスタートしたいと思いますよ。で、今行ったのはスピード学習としては認知的不協和っていうのがあるよね。A の状態にいて B になるはずなのにってなるとモヤモヤして、自分の中で不快感を感じるんだよってことですね。お伝えしました。で、ブドウが届く。取りたいと思ったブドウが、取れないときに、人っていうのは自分にとって、都合のいいクリエイティブアボイダンス。いいわけですね。取れなかったブドウは酸っぱいに決まってるよみたいな話をする。その認知 A、B で B に行きたいけど行けなかったときに、こういうような、クリエイティブアボイダンスが発生するという話。で、逆の発想したらいいじゃない。ね、本当はそっちなのに今これじゃおかしいじゃんみたいな。どうせ私100万は売り上げ上がってるしみたいなね。感じの考え方を使うといいですよ。こんなの自分じゃないやって思うと、そっち側が有効的になってて、そっちに行きたくなっていくっていうのが作業していきますっていうところです。で、セルフイメージの状態の中で、ゴール側のセルフイメージを描くっていうね、ここの話につながっていったわけです。もうこの図をイメージしていただくと分かりが本当にいいんじゃないかなと思うので、自己肯定は大事。100%私は自分の味方だよ。私はね、無限の可能性を持ってるぜ。ね、自己肯定は大事。現状もね、別に否定する必要はないんだけど、現状肯定ばっか続いちゃうと、この下の方の4次元タイムラインを行くことになってしまうんだってとこですね。なので、こっち側のゴールを思い描くことで、うわ、そっち行きてよって認知 A、B の B に行きたいよっていうのが強烈に動いて、で、ですね、 ちょっと待ってください。よ、よいしょ、いい感じ。外で誰かが、隣の人がですね、すごい勢いで水を流し始めちゃったんで、音が しましたと。はい。そう。で、このゴールの世界を行くぜって時に、エフィカシー。自分はできるよって感覚で走るっていうのが、このエフィカシーだよってところをお伝えしました。はい。で、このね、いいっすよね。この枠好きよ。5次元の私だったらこうなってるじゃん。なんでこうなってないのよっていうのを体感できるよっていうのが、このワークのいくつかな、僕が見づらいところ、12でしたよってことで、ここまでやりましたというところからいきましょう。で、セルフイメージ、エフィカシーが劇的に上がるコツというのは何かっていうと、ここですね。はい。どうしたらセルフイメージはゴールの世界5次元まで上がるのですかというところで書いてあるのが、最大の答えは自我はないって。自分は何者なのか実は定義できないんだよっていうのを体感して、なるほどっていう確信度を高めると、セルフイメージを上がりやすくなると。じゃあどうしてなのっていうのはまたお伝えしますからね。まずは知って、あ、なるほどって体感して戻るみたいな感覚が常にあると思うので、まずは知っておいてください。で、これは船頭さんが船頭塾の人たちにもお伝えされているということで、はい。なので、みんな、成果を上げられるときに、自分はこれできるって思うっていうね、感じですね。で、まあ、百数十万円の塾でも伝えてることだから、安心して聞いていただきたいなと思いますよ、というところ。はい。で、これ自我という関数公式っていうのが34ページに書いてあるんですが、これ読み上げるだけね、読み上げとくと、もし、AX イコール Y っていう自我を導き出す公式があるとしたらよ。これ AX イコール Y ではないと思うんだけど、こういうシンプルに考えたらね。X に自分を入れると Y という答え、自分は何者なのかが導き出されるとしたら、こう A にですね、これらが入っていくわけですよ。あ、まあ、じゃあ X に、この船頭さんっていう人がどういう人なのかっていうのを入れていくよって。で、ですね、x イコール y でしょ？OK です。で、もしも、船頭さんを例えると、船頭さんマーケティングサポートの社長さんだよとか、ね。ある親から見たら息子、親から見たら長男。で、弟が2人いらっしゃるんですって、3人兄弟で。弟から見るとお兄ちゃん。で、住んでる場所っていうのを考えると、港区区民。で、僕らがセミナーを受けている場合は先生だとか講師だとか。だけど、自分が、船頭さんが、師匠がいたとしたら、その師匠から見ると生徒。だし、船頭さんの言ってることが、好きな人、好きじゃない人がいて、好きじゃない人から見ると嫌なコンサルタントになるし、で、好きな人から見るといいコンサルタントになるってわけですね。ってことは、これ何が言いたいかっていうと、自分っていうのってどれって言っても、どれも自分なんですよ。そう、逆に言うと、なんつうんですか、絶対の正解がないんですよ。で、これっていうのは、自分を解明しようとしても、本物の自分、本当の自分は、出てこない。でも逆に考えると、何で作ってもいいってことなのね。何と考えてもいいよってこと。で、もう一個が、この関係性。例えば、親から見たら、この長男、息子。会社から見たら、社長さん。ね。で、ペットがいたとしたら、ペットから見ると、飼い主さん、ご飯をくれる人みたいな。家から見ると、家主みたいな感じですね。で、要は、自分っていうものを作り上げているのは、自分にとって大事なものから見た時の私っていう、映される写像って言ってるんですけど、A ってものがあって、そこから見て私はこういう人だっていう感じになるんですよ。それが自我を解明しようとしても、自分が重要だと思っている人、もののつながりから見えた写像が一瞬一瞬表示されるだけっていう話。これ仏教で言うと縁起っていうふうに言ってる。で、先祖さん結構縁起という言葉がこの後出てくるので、あ、縁起っていう言葉があるんだなと知っておいてください。なんですよ。で、ここで伝えたいのは、要は、自分っていうのは、自分にとって価値のあるものだと思うものから見ている様でしかないんですよ。で、これが、 例えば、地球の裏側にあるブラジルのね、に住んでるおばあちゃんから見て私はどんな人って言っても、私にとって重要じゃないので、日本人ぐらいじゃないですか。ね。なので、自分を決定づけているのは、自分にとって価値の高いものから見た私でしかないんですよ。うまく伝わるかしら。そう。例えば、僕からすると、なんだろうな。そうですね。僕もそうだけど、仙道さんから見たら僕は受講生さんなわけですよね。でも、僕のクライアントさんから見てくださると、コンサル担当させて、ね、依頼している人になるわけじゃないですか。っていうことで、どれが絶対の正解があるわけじゃなくって、その映し出すものがあって自分がいるっていう状態になっていくってこと。そう。観測するものと観測されるものの2者がいないと、実は、自分を定義するものは出てこないってことなんですね。っていう考え方。っていうことは逆に言うと、何でもいいってことだってことなんですよ。どう定義したって本当はいいんだよってこと。ですね。そう、全部幻想なんだと言ってました。じゃあ自分が何者か定義できないならマインドはあるのかってなったら、こう、マインドは実際はないわけですよと。ね。自分がマインドブロックだと思ってるものも、実はないんだけど自分がマインドブロックだと思ってるだけなんですよと。そんな感じ。ですね。そう。で、誰かが現象に名前をつけたから、このようにものは生まれてくるってことが起きますと。フレームをつけることで分かりやすくなって、共通認識できるようになるみたいな考えね。例えば、親から見たら、長男っていうフレーム、名前があるから、長男っていう現象の名前があるから、僕も長男なんですけど、親から見たら、長男ってだけなんですね。長男っていう単語があるから、長男っていうフレームがついてるみたいな感じ。誰かが長男ってものを作ったから、長男になってるだけなんですよ。っていう考え方。なので、さっきもお伝えしたけれども、縁起っていうものがあって、このちいかわがいるから、ちいかわから見て僕は何なのかって話ですよね。で、このちいかわが例えばお父さんだとしたら、お父さんって人から見て僕は長男。この見てる人の価値観が高いと、自分にとって重要度も高くなっていくみたいな感じだと思ってくださいと。全く関係ない人から僕見られても通行人の一人でしかなかったりするわけですからね。で、例えば、この考えでいくとですよ。原始人が今ここにやってきたとしてですよ。ね、原始人が今ここにやってきて、このペンを見たとしたら、ペンだっては認識できないですよ。ペンってフレームがないから。こう開いたらなんかなるかもしれない。開くかもしれない、ペン。で、これで書いたらなんか字が書ける。字っていうか黒いのがつくってことまで認識できるかもしれないけど、ペンだってことが分かってないので、ペンだとは思わない。原始人が来て、この棒切れを持ったら、何これ、木の枝、白い木の枝気持ち悪いとか思うかもしれないですね。そう。で、なので、原始人がこれがペンで字が書けるアイテムだぜっていうのを知った瞬間に、フレームを知った瞬間に相手にとって何かしらの存在がこの情報空間に生まれちゃうんだ、みたいな。これが自我の正体ですと。ということは、我々は何者なのかは絶対にわかんないっていうことなんですよ。自分の自我は絶対がないんだってことです。で、だから勘違いした方が得なんだって話。自分の中で勘違いして、それが周りの人に波及して、さらに周りに影響力を及ぼしていくっていう影響の輪を見たかと思うんですけど、自分は何でもいいんだから、本来は。だったら自分の好きなように勘違いした方が得じゃないっていう話。そう、勘違いしたって自我はないんだから自由にして大丈夫だよってことです。さっきも伝えたけど、関係のない人からどう見られても自分は気にならないって。 そう、関係性があると、どう見られてるかなっていうふうに自我っていうものを認識しようとするって形になっていくわけですね。はい。自分が大切にしているものは、外丸から外れてよく見えちゃうと。で、聞こえちゃう。よく聞こえちゃうから、そこからどう見られてるか、聞こえてるかっていうのを人間は気にしちゃうよってことですね。で、どうぞどうぞ、なんださ。今手挙げて
なんか
る？
逆に、自分の中で重要って思ってないのに、すごい気にしてることとかあったり、あるじゃないですか。全然重要じゃない人と関係ない。そういう時とかは、やっぱゴールと関係あるかって考えるといいっていう。自分のゴールとその人は関係あるのかって考えた時に、その人が関係なかったら、その人との関係でできた、そういう、なんて言うんだろう。こうセルフイメージみたいなのは何も、自分のゴール何も関係ないよねっていうふうに考えるとすごく楽になるし、スッキリ。もう虚像なので、ただの。っていうふうに。それ
そう
す
です
ごいスッ
ね。
キリするなって思います。ゴールに関係あるかってこと
ゴールに関係あるか。何をするときも結構、船頭さん、それってゴールに関係ありますかって聞かれますからね。人にワークしてるときにも。そう。で、今、ナンナさんがおっしゃってくださったけど、船頭さん、1回目、2回目でもお伝えしたんですけれども、今はつながってらっしゃらない状態の、その高圧的な師匠っていうのが、Facebook 上で船頭さんとつながってた時にっていう話ね。あ、でもこれは船頭さんここだけの話見せてねって言ったから、僕らもここだけの話見せねになっちゃったけど、ちょっとこれ広がっていくぞ、ここだけじゃねえぞみたいな感じがしたけど、ここだけの話ね。船頭さんは、その高圧的な師匠を Facebook でつながってるって思うと、自分をまだまだダメなコンサルタントだって思っちゃうんだって。で、自分の投稿とか見られて、なんか批判されたら嫌だなって思うことがあった。で、これが縁起ってやつですよね。先生から見た時の生徒っていう縁起。で、これがあるから自分のこと気にしちゃうから、もうえいやっつって縁起を切るって言って、Facebook ブロックしたらしいんですよ。さあ、Facebook ブロックすると相手から見られないって機能が働くんですけど、で、ブロックしたら縁起が変わって、その高圧的な先生との関係性が切れたから、自分はまだまだなコンサルタントじゃなくて、自分はすごいコンサルタントだっていうふうに感じるようになった。自分の縁起と関係、あ、自分のゴールと関係あるかっていうことを考えて、必要な縁起だったらそのまま繋いどけばいいけど、不要なものだったら切っちゃっていいよってことです。だって自分の人生だしね。っていうとこですね。強烈な縁起っていうのは強い逆の自我を生んじゃうんですよ。うわ、この先生からどうやって見られてるかな？あ、ダメなコンサルタントと思われちゃうかも？みたいな、こういう感じですね。はい。で、人っていうのは、どうぞどうぞ、マナさ
もうそれはもう家族でもっ
ん。
て言ってましたね。正直。
おー、マジ
そので
？
もゴ
言っ
ー
て
ル
ま
に
した。
関係ある。はい。
あ、いいっすね。
質問会の時に、じゃあもう相談された方がいて、親との関係。で、その親は、あなたのゴーリン関係ありますかっていう。天童さんからの質問で。で、だからもう、親でも家族でも何でも、まあ自分のゴーリンに関係あるか、をなんか考えるっていうか。なんていうの、こう、ちょっとあまり自分にとって、こう、良くない、セルフイメージをこう下げてくる関係とか考えたときに、ってこと一応
そうです
言わ
ね。
れてたということを、シェアでした。
いいっすね。で、ちなみに縁起っていうのも、後々のワークで縁起を切るっていうワークが実は出てくるので、切ったらどうなるかなっていうのはちょっとイメージしてみるといいですね。例えば、苦手な人との縁起切っちゃうみたいな。そしたらどうなるだろうっていうふうに考えてみるのは大事です。はい。まあ、さっきもお伝えしたけど、強烈すぎる縁起は強い自我を生むんだよってこと。で、新しい人間関係だとか、新しい場所だとか、新しい書物を読むっていうのは縁起を変える行為で、セルフイメージが変わった感覚になる。これ新しい高校とかに行くとキャラクターが、ちょっと変わるというか、はっちゃけちゃっていいんじゃないかと思うような時があるみたいな。やつも縁起が変わった瞬間だとは言われます。だと思われますね。はい。ですね。で、ちょっとだけ戻るというか、同じ話だけど、食べ物屋さんが例えばあったとすると、食べ物屋さんからすると、お腹が空いてる人はお客さんになるわけですよね。で、でも、お客さん候補になり得るわけです。でも、お腹がいっぱいの人って、お腹がいっぱいになっちゃうと、単なる通行人になっちゃうんですよ。だから、自分が最初お腹空いてたら、 お店側から見るとお客さん候補なんだけど、ご飯を食べてお腹がいっぱいになったら、通行人に変わってしまうよって。ご飯を食べたっていう1時間の昼休みの休憩だとしてね、その休憩の間に自我っていうのは変わっちゃう。自分のセルフイメージで悩むのは、その、なんですか、ちょっとご飯食べただけでも変わっちゃうんだから、悩むだけでも無駄だよって。だったら勘違いしちゃっていいんじゃないっていう。逆転の発想で使ってみるっていうのは大事ですと。はい。で、自我がないってことに気づくと、あ、自分はそうやって決めてんだから、そうすればいいじゃんっていう、自分の人生の創造主の一歩っていうのを踏み出せるようになると言われます。そうですね。仏教でいう空だとか、スピリチュアルのワンネスだとかっていうのは、こういうことを言っているって言ってました。はい。で、さっきも師匠の話をしましたけど、自分が大切だと思っているものとの関係を切ったり、入れ替えたら自我が簡単に変えられるんだってことを知っておいてください。自分で変えちゃっていいってことです。はい。ですね。で、あと、自我っていうのは台風の目のようなもので、実際に台風の目ってないじゃないですか。台風の時に台風の目は見えないんですよ。台風のその目の渦中にいるとね。そんなものだと思ってくださいと。ただ、現象に名前を付けているだけで、それで勝手に台風の目っていうものがある気がしてしまう。名前を付けるっていうのはそれだけパワフルだってことです。はい。で、これビジネスもそうなんだけど、自分の持っているその商品とかに名前を付けるというか、自分の持っているスキルとかに名前を付けると、それ何っていうふうに人って思うようになるんですよね。だから自分の持っているスキルとかに独自の名前を付けて、見せるっていうようなことをすると、これ新しい何かが生み出された感じみたいなのが人がしていくよってとこがあります。はい。そうですね。これがフレーム付けってやつですと。よくあるフレーム、僕が一番馴染みのあるフレームの付け、馴染みというか分かりやすかったなと思ったのは、フレームの付け方で、分かりやすかったなっていうのが、数十年前まであれがなかったんですよ。逆ギレって言葉なかったんですよ、世の中に。けど、ある日、逆ギレっていう言葉が出始めてから、人が何か話してて、いきなり目の前で人が切れると、あ、あの人逆ギレしてるっていうふうに認識できるようになるじゃないですか、人って。けど、その逆ギレって単語ができる前までは、人と話してていきなり切れたら、人がです、相手がですよ。なんでこの人切れたっていうふうにポカンとしちゃうじゃないですか。そう。その逆ギレっていう単語ができて、そういう現象はこれは逆ギレっていうふうに認識していいんですよっていうのができた瞬間から、人っていうのはそれを認識しやすくなるんですね。うん。なので、フレーム付けするっていうのは、その、自由自在にフレームをつけていいんだよってことです。はい。で、今は、自我はないってことなんだってことだけ知っておけば大丈夫です。何のこっちゃって話になっちゃうからね。うん。で、これが大事。ここに書いてあるけど、あなたは透明な存在、つまりあなたの脳内認知世界ではすぐ何者にでもなれる、なっていいんですよって。今すぐセルフイメージを別にして大丈夫です。はい。で、この今すぐ何者になれるっていうのが腑に落ちると、ますます未来からこう、来るじゃないですか。贈り物ワークで。来た時に、あ、もう受け、あ、そっちの私いいじゃん、みたいな感じで受け取りやすくなってくるんですよ。何者にでもなれますよ。そうすると、巻き込み力もパワフルになって、5次元にでもいつでもいけるような感覚になってくるって先生さんおっしゃってます。で、ちなみに、ゴールも自分で決めているので、ゴールも空なので、自分で自在に変えていいです。なので、やりたいようにやればいいですよね。さっきね、アンナさんがお話ししてくださったけど、ね、森の奥にあるホテルに週末に行くっていうイメージ、言ったときに、このアンナちゃんと行くんだと思ったら、ね、姉のアンナちゃんも一緒に行くっていう、そのやりたいことが増えたわけですよね。っていうふうに、自分でやりたいこと増えたら増やしちゃっていいんですよ。そこも制限しなくて大丈夫っていう感じですと。いうのが自我がないって話ね。で、よくよく考えていくと、要は私っていうのを決定してるものってないねっていうことに気づいていくよってところです。何でもいいんです。はい。 で、これ哲学の世界でもそうやって言われてるよっていうのがこの35ページに書かれてることなんですね。はい。ここで言ってるのは、こっちの、このサルトルさんっていう哲学者さんが言ってるのは、実存は我々、実存は本質の先に立つっていうのは、本質は我々は何者かというもの以前にただ存在しているだけなんだよって。何者か考えても分かんないんだって言っているっていうのがこの言葉だそうです。で、神は死んだっていうのはニーチェが言ったのは、神は死んだというか、神が、旅立っちゃったって意味じゃなくて、もともと神様は、ね、宗教的にいろいろあるから、このニーチェが言ったことね、神はそもそも人間が生んだフレームだよって。神っていうものがいるのかもしれないねっていうフレームだよって。で、これ言っちゃうと、ただ、宗教を否定してることになっちゃうので、当時、ニーチェは結構、宗教の人から、こう、いろいろと、話題になったという話があるらしいんですけど、神が死んだっていうのは、神っていうものも我々が考えている存在なんだってことを言ってるっていう。で、この二人は結局、自我ってものはないし、その現象に名前をつけたらそれが出来上がるんだってことを、この言ってるっていうのは、哲学者さんも言ってるっていうのが、ここの話です。はい。で、二人とも絶対的なフレームはないよってことを言われてますと。で、時間の話をしたときに、支配者層の人たちが、時間の流れは過去から現在、未来って流れてるのがいいから、そういう流れにしたって話、そういうフレームを作ったっていう話をしたんですけれども、それは今も、いろんなところで作られてて、支配している人っていうのが、その情報空間をいいように書き換えてるんだってことを知っておくといいです。巧妙にそれに従いなさいって言われてる。例えば授業だと、目上の人を敬いなさいよっていうのが大事にされてる。それ自体は大事なことだと思うんだね。日本人だからなおさらなのかもしれないけど。でも、それをやっとけば、目上の人に反抗する人が少なくなるから、支配してる人からすると、偉い人に逆らう人が少なくなるみたいな。そういう逆算があって情報空間を操られてきたっていう説もありますよってことです。はい。ちなみにお金っていうのもその一つだよって言われてる。お金が大事、お金が大事、お金が大事ってことにしといた方が都合のいい人たちがそうやって言ってるっていう感じですね。はい。で、そう、その情報空間を共有している人からすると、それは当たり前の話になってくる。例えば、儒教で言うんだったらば、親が大事、目上の人を大事にしなさいか。っていうのは、それは当たり前ってなったら、目上の人にはね、反旗を翻す人が少なくなる。情報を共有してる人からすると、それが当たり前になってくる。で、お金の話で言うと、外国に仙道さんがいたときに、外国のお金をこうやって触ってたら、日本のお金と違うから。福沢諭吉が書いてるわけでもないから、なんかこう子供銀行のお金だなみたいに感じるみたいな。でも実際にその地域に行ったら、ね、イタリアならイタリアに行ったら、そこで使ってる通貨っていうので食事が取れるし、逆に言うと福沢諭吉出しても食事が取れないわけですよね。みたいな感じ。うん、そうなんですよ。で、トモベチ博士も言ってるそうなんですけど、お金に価値がないっていうふうになると、その情報空間の外に出ることになるので、お金に対して縛られないからコントロールしやすくなるよって、稼ぎやすくなるよって言ってた。なので、トモベチ博士の本では、1万円札破りなさいっていう本があるんですよ、確か。タイトルがね、1万円札を破りなさいってタイトルの本があるんだけど、お金自体に価値があるわけじゃないんだってことを知っておくと、お金に縛られづらくなるから、その情報世界から一回抜けて稼ぎやすくなるっていうような話をしていましたと。はい。というわけで、自我がないについていっぱい話してみたんですが、今ですね、気づき発見っていうんですか。そう、それはこういうことかなとかでいいので、はい。みんなでシェアしていただけたらと思いますと。はい。じゃあ、ナンナさん、ちょっとブレイクアウトルームを作っていただければと思います。今、皆さんいらっしゃるから、4人、3人、3人ですかね。で、6分で、今の自我はないについて、はい、気づいたこと、発見したこと、シェアしていただけたらなと思います。で、ブレイクアウトルームができたら教えてください。
6分ですね。
はい。
6分。あ、
6
は
分。
い、できてます。はい。
はい、じゃあお願いします。
はーい。
お、いいっすね。お帰りなさいませよ。みんな帰ってきたかな？帰ってきた？みんないる？ちょっと待って、僕に見えないのよ、実は。いるな。大丈夫だ。全員いるね。お帰りなさいませ。ありがとうございます。お帰りなさい。さあさあさあさあさあ。そしたらですね、この、フレーム付けのことで何かみんなシェアしてくださった中で何かお話しいただけることがあったらと思うんですが、ちょっと待って、これ止めて。はい。どなたかシェアできることありませんか？いて。ゴーゴー。なんかありました？ちなみに、この後のワークと連動するとね、なおさらリフレーミングっていうのと、あともね、つながっていくんでね、何がつながるかちゃんと言うんでね。はい。どうしようか、なんかこう、シェアしてできた内容ありますか？ようわからんとか、も含め、あ、サッチョさん、ありがとうございます。サッチョさん、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい。
ちょっと本質とずれちゃってたらすみません。
いえいえいえ、大丈夫です。
相手がいて、お母さんとか、職場の何々さんとか、ね、保育士してる頃だったら何々先生とかっていう、なんか相手があって初めてこう成り立つ肩書きがあるんだなって、それがあるためにこう縛られちゃうところもあれば、なんか、行動を、こう、いや、さっきの大月さんが教えてた逆ギレの話ですけど、こう、それまでだったら、なんか、怒ってるのはこっちだったのに、向こうが急に切れ出したっていうふうに長々と説明しなきゃいけなかったものを、シュッと言葉でこうまとめられて、便利だなって思うのと、ありましたっていうことをシェアさせていただいたんですけど、はい、そんな感じのことを、すみません、なんか本当に、はい。こんな感じです。ありがとうご
サチ
ざ
さ
い
ん、ありが
ま
とうござい
す。
ます。めっちゃシェアを、していただけること自体嬉しいです。
ありがとうございます。
はい。なので、僕から見ると、サッチョさんがシェアしてくれるのはありがたいこと。という、なんていうんですか。その、なんですか。誰が見てるかによって物事に対しての本当、意味合いが変わるなっていうのを今感じます。もう、サッチョさんが、もう、本質ずれてるかもしれませんが、とか、いやいや、そうじゃないです。もうシェアしていただけるだけありがたいです。みたいなね。そんな感じのことを感じました。ありがとうございます。サッチさんに拍手でありがとうございます。はい。さあさあさあ。で、この後にやるワークっていうのが、よいしょ。ちょっと待っててくださいね。これ。ワーク13。さっき、お伝えした、なんだっけ。原始人がやってきたら。原始人がやってきたら、この、
じゃあ、
ど
も
うぞどう
し
ぞ、
か
どう
し、
ぞ。いいですよ。
先生、もしかしたら私、シェア先にした方が、
いい、
考
行っちゃ
え
う、
やすく
先
な
に。
るのか
本
なっ
当
て
です
思っ
か？
たりし
OK で
て。
す。いいっすよ。じゃあ、先
は
に。
い。あ、いいですか？
いいっすよ。
ですね、一個シェア、お金のフレームについてのシェアなんですけど、クライアントさんとちょっとお金の話になった時に、お金を使うときに、どういうふうに説明したらいいの？とあるちょっと、スピリチュアルっぽい、スピリチュアルの方なのかな？インフルエンサーの方の、インスタ見てて書いてあって、あ、確かに私も、あ、そういうふうに思ってやってたって思う、お金のことについてね、思ったことがあって、それが、お金を、使って、後から見直したときに、浪費って思ったものをどうやったら投資できるか、を考えるっていうのがあって、お金との付き合い方みたいなやつで。で、その時に、あ、私いつもお金使ったら絶対発信してきてたんですよ。なんか食べたりとかしたり、なんかスタバとか行ったり。当時本当お金なかったから貧乏な時に、スタバとか行ったら絶対もう発信するっていう感じでやってたんですけど、だから、使ったお金、浪費って思ったものをどうやって投資するかっていうふうに考えると、いいよ、みたいな話をそのクライアントさんにしたら、クライアントさんがいきなり発信が変わって、どんどんもう発信されるようになって、何かこう、自分が行きたいとこに行ったら発信して、もう 美味しいもの食べたら発信してみたいな感じで、どんどんどういうふうにお金使ったものを投資するかっていうふうにフレームが変わったみたいで、うん、そういうふうにこう自由に変わる、フレーム変えるだけでっていうシェアでした。なんかうまく説明できなかったけど。
いや、できてます。ありがとうございます。
はい。はい。
はい。そうですよ。浪費が投資に変わるように考えるみたいな感じですよね。今教えてくださったのは、本当に。
そうです、そうです。だ
そ
から、
う。だから、大丈夫です
コッ
よ。
プに半分しか水ないって思うのを、コップに半分もあるって思うのも、これがリフレーミングって言って、フレームを変える、リフレーミングですよね。フレームを変える。だから見る、同じものを見ても、見る人によって全然見える世界が変わってくるっていう。どれだけそういうふうにリフレーミングできるかで、自分の世界をどういうふうにでもこう変えれるっていう、そういうことなんですよね。
そうです、そうです。もうそうなんですよ。
はい。
そうなんですよ。そう。この後のワークって実は、いろんなところで活用できる考えになっていくので、ぜひですね、ゲーム感覚でまずは、もしんでやってもらえればいいんだけれども、なんですよ。どうしてそれを後で、つながるか、俺もう言うの忘れられちゃうと嫌だから、待って、ここで言っちゃうね。目の前のものを、例えば、ペンを、僕犬いないけど、こうやって投げて取っといでって、ワンちゃんにこれ噛ませていいかとかわかんないからね、それ許してね、ワンちゃん好きからすると、こうやって取っといでって言ったら遊び道具に変わるわけじゃないですか。だし、まあ、ホワイトボードで書けば当たり前だけど、ペンだよっていうふうに、いろいろに、これは、なんですか、活用方法があるぜ。別に活用する必要があるわけじゃない、活用方法があるぜってなった時にですよ。ただ、自分の5次元の未来もどうあってもいいんだって思うわけですよ。このちっちゃいペンの話なんだけれども、これ実態は。でも、こういうのを、これこうやって使えるよねって言って、いろんなことをこう考えられるようになると、別に僕の5次元未来もこうなってもいいのかもね、こうなってもいいのかねっていうふうに考えやすくなるよって。そのためのベーシックな一歩目だと思って、このワークをされるといいです。が一つ目。っていうと、もっと言うと、目の前の人を見たときに、ね、別にセルフコーチングとかコーチングとか別としても、本当普段からも、目の前の人を見たときに、この人こうやって言ってるけど、こうなる可能性もあるじゃんね、みたいな感覚が増えていくみたいそうするとね、人生バラ色になる気するじゃないですか。これはこうっていうよりも、こうもいけるぜ、こうもいけるぜ、こうもいけるぜ、みたいな感じ。そう、あとは、戦略コンサルっていうところのターンのときに、こうやってもできるかもしれないってパターンを出すっていうようなことが出てくるんですけど、要はプラン A, B, C, D, E, F まで出せるぜみたいな。プラン A だけの人とプラン A, B の人とプラン A から F までの人だったら、なんかあったら、じゃあ A ダメだったら B やればいいじゃん。B ダメだったら C やればいいじゃん。っていうふうにパターンを多く持ってる方が、こう、いかようにも生きやすくなるんですよね。っていうのが、このリフレーミングの枠が、あったから、それがさらにできるようになるみたいな、発展系でそういう考え方できるっていうのが連動してるので やってみて
そ
く
の
だ
出
さ
し
い
た
と。
ものからこうセンターピンを見つけるっていうことをやるんですね。それが面白いんですけど。
そう。戦略コンサルのパート面白いんですよ。なので、早くね、行きたいの。けど、じっくり行くからね。よろしくお願いしますと。はい。で、このワーク13って何っていうのは、もうそのままですよね。目の前に、ちょっと読んでみますね。ワーク13。その13、自我はないを体感するワーク。1、目の前に見えてるものの、存在定義を1つから5つ作ってみよう。ものを変えて毎日やろう。で、これは今日のところは1つね、やってみるといいよ。仙道さんが1回目、2回目でも言ってたけど、コップだと思っている。水入ってる、お湯入ってる。って言ったら本当にコップなんだけど、ペン、これちょっとお湯入ってるんで入れないけど。ペンを入れたらペン立てだっていう話。ね、お花を入れたら花瓶にもなるし、何してもいいわけじゃないですか。これで花瓶にしてもいいんだしね、ピカチュウかわいいねって話で。とか。っていうふうに、その物事のフレームを自分で変える。自分が創造主なので、自分の人生のリフレーミングですね。ナノさんもおっしゃってくれたけど、リフレーミングするってことをしてみてください。じゃあ、目の前にあるこれを何とかだっていうふうに5つぐらい。パターンを書き出してみる。 もうちょっと行くと、ペットボトルだって、ね、ブレンディーの無糖のコーヒーの飲んじゃったぞのペットボトルだ。を、こうやって肩叩く道具にしてもいいし、枕にしてもいいし、で、水を入れてマラカスにしてもいいし、みたいな。あと何かな？何があるかな？で、これをいっぱい出せれば出せるほど選択肢の幅が広がっていくよって、他のことに対してもってことですね。一時が万事なので。あと何しようかな？このまんまじゃあ、どうしようかな？何があるかな？ちょっと、そう言いながら出てこない。原始人だったらもうこれあれでしょ？
なんかいろんなとこから見ると。
いいっすよね。確かに。あ、そうい うことか。
いろんな人になってみるとか、
なるほどね。
原始人、赤ちゃんになってみるとか、そうやるといろんな多面的な、
確かに。
から見てもいろんなものに見える。
縁起が変わると見え方変わるってことですね、本当に。なるほど。
ありから見てみるとか。
うん、確かに。ありから見たらこれ巣になるよね、きっと。蓋が開いてれば。とかね。あと、ここの、このわさわさするところをこうやって音が鳴って面白いと思う人もいるかもね、とかね。はい。っていうのをやってみてくださいっていうのが、まず1番のワークです。で、2番。この世の中で価値があると思ってる、好きだと思ってるものを、と全く価値がない、嫌いだと思うものを複数書き出して入れ替えてみるよって。そしてしばらくそれを入れ替えた暮らしを自分がしてるのを想像してみてください。話。で、これは何、これはね、こんな感じですね。定食屋さんに行って、A 定食と B 定食があるとするじゃないですか。で、普段の私だったら A 食うよ、絶対。ね。豚肉の生姜焼き的なやつと、鮭を焼いたやつだったら、いや、俺はちょっと魚よりも肉のがいい。今は魚のがいいから、ちょっと魚の方がいいんだけど、ってなった時に、普段だったら豚肉定食選んでる、A 定食選んでるのを、ね、しょうがねえから B にしてみよう、みたいな感じで B を選んだ。ね、魚、鮭を焼いた定食を選んだとしたらどうかなって想像するの。そうすると、まあ、鮭嫌だけど食べれないわけじゃないよね、みたいな。とか、食べたら美味しいのかもね、みたいな感じ。なんですよ。これ何が大事かしたら、A 選んでも B 選んでもどっちでも大丈夫じゃん、みたいな幅を持っていくとすげえ生きやすくなるんだっていう話につながっていったりします。そう。なんですよ。まあ、なもので、まずはですね、じゃあ1番と2番を書き出すということをしていただきたいなと思いますと。ちょっと待ってくださいね。はい。じゃあ1と2を直感で書き出しをしていただいた後に、書き出したものをみんなでシェアするっていう時間を、みんなとシェアって、ブレイクアウトルームでね、シェアする時間にしますよ。じゃあ書き出しをするのに、直感でいいので、1と2を5分間、書き出ししてみてもらっていいですか？はい。ありがとうございます。じゃあ5分測るので、リフレーミングの練習ですね。ちなみに、自分で何か題材決めちゃっていいですからね。例えば、蛍光灯をライトセーバーのように子供だと振るなとか。少年、週刊少年ジャンプは枕になるんじゃないかとかね。そんな感じです。ではでは、いってらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。どうですか？書き出せましたか？そしてですね、僕今、謎の僕にシェアさせてくださいというタイムを、僕今ですね、このペットボトルを持ってたんですよ。でね、この部屋がちょっと若干暗くなってきたから、ああ、明るくしなきゃダメだよね、と思って。でね、ここに、これ、うちのスイッチなんです。たら、あ、これで押したらいいじゃんって思って普通に押してたんですよ。あ、これか、リフレーミングっつって。で、今自分で気づきました。さて、こんな感じですね。で、そうそう、お伝えしたいのが、今、無意識で使っちゃってるから、使えるときに、なんて言うんだろう。あ気づいたんだけど、これ意識的に、これ、なんつうんですか？なんつうの、これなんか商品名あるのかわかんないんだけど、自分の手が長くなるものだって認識したら、ね、今は無意識だったけど、意識的に使えるようになりますからね。この無意識で使ってるんじゃなくて、意識的に使えるようになるっていうのは相当強いことなので、だからリフレーミングするの大事なんだなっていうのを今体感したというですね、謎のシェアをさせていただきました。 はい。で、みんなでね、今、一度に書き出していただいたものをシェアしていただく前に、もうちょっとだけ補足説明させてください。で、一番のワークのね、一番の目の前にあるものの存在フレームを複数書き出して変えてみるっていうのは、これ毎日ね、意識してやってみるといいです。で、トマピチ博士も言ってた、正直。で、これ毎日やってると何が起きるかっていうと、絶対的なフレームはないんだってことに気づくんですよ。気づかなかった。これはね、俺もね、ちょっとグッときました、自分でやってて。
やこさんがマジックハンドと。
そうそう、そう、それ、それ、マジックハンド、ヤゴさん、ありがとうございます。もう。ね、名前がわかんないと、これしか言えないもんね。だから名前がつくってすげえ強力なんだね。マジックハンドでしょ。だから、ブレンディのこのボトルはマジックハンドでいいんだってことです。っていうリフレーミングができたし、名前がつくってこんだけパワフルだ。今、ハッとしたもんね、俺。はい、ありがとうございます、ヤコさん。ナンナさんもアシストありがとうございます。で、毎日やってると、これで絶対的なフレームがないことに気がつきやすくなってくるんですよ。このペットボトルだったら、マラカスでもいいし、ダンベルでもいいし、肩叩きでもいいし、カラスよけにもなるし、ボーリングのピンにもなるし、マジックハンドにもなるし、ね。というように、瞬間的に出せると、一個のフレームに縛られてないんじゃないかなっていうふうに、他のことも意識できるようになります。で、まず、物から書き換えると、何も嫌な気がしないんですよ。で、次に、慣れてきたら人に対して行う。ね、さっきシェアで、奥女になってたって、すげえいい、言葉くださったじゃないですか。もう聞いた瞬間から、奥女じゃないんですかって僕は逆に思うぐらいになったんですけど、みたいに、今度はその人の5次元が見えるようになっていくよってリフレーミングを繰り返しやっていくと、いや、奥女ですよねって
ね、なんかここに皆さん来た時、屋上ってみんな見るっていうのどうですか？みんなで。
いいっすね、いいっすね、いいっ
みん
すね。
な。
それいい。ちょ、セレブリティ な
屋
感じ
上
で。
と大月さんは、何です
奥、面白いこと言え
か？
ねえよって思っ
屋
て。
上。あ すみません。
なんでマイクオフしちゃったの？そう、いいです。そう、みんな奥女ですからね。はい、俺でも男の人、奥段とかって言ってもちょっと恥ずかしいなと思ってね。はい、そうなんですよ。っていうふうにリフレーミングを物から書き換えていくと、人に行うことができるし、やりやすくなっていくってことです。だから物からっていうところでした。はい。で、次。あ、そうそう。なので、奥女だけれども、その人の5次元が見えるようになっていくっていうのがすごい大事なポイントですよね。こういう可能性もあるし、こういう可能性もあるし、これでもいいじゃんっていうふうに見えるよ。はい。で、2番の、2番は何をしてるかっていうと、実は価値観の入れ替えをしていいんだってことに気づくってことです。A 定食じゃなきゃいけないと思ってた僕は B 定食でもいいっていう価値観。今までの優先順位は A 定食の方が上位、B 定食の方が下位だったんですよね。これ変えてみたところで問題ないじゃんっていうふうな。そうすると、セルフイメージだとか信念価値観を入れ替えるときに変えやすくなるよっていうところです。で、何者にでもなれるよねっていう感覚が強くなっていく。ナンナさん。はい、どうぞ。あれ？今何か話してない？じゃ、ナンナさん、ミュート。
すみません。だからこれを信念価値観に使うと、すごくリフレーミング自分のもしやすくなる。今、こうしなきゃいけないっていう、例えばあって苦しいとしたら、じゃ違う価値観の人もいるよねっていう、他にもいるよね。こういうふうに生きてる人いるよねっていう見たときに、その人になってみる。その価値観になってみると、あ、こっちでも生きれるし、こっちの方が楽じゃんとか、そういうふうに気づけたりするっていうことですよね。はい。
はい、そうなんですよ。
結
あ
構
と
やったし、
ね、
やってます、これ。
あ、いいっすね。
はい。
どんな感じでやってるんですかって聞こうとしちゃうけど、じゃあちょっとそのまま続けますね。そう。と、あと、ワークの、後々で出てくるんですけど、自分が行っている肯定的意図、自分が例えばうまくなかなか行動できないなって時があった時に、それの肯定的な意味があるんだとしたら何なんだろうっていうのを考えるって、肯定的意図を考えるワークがあるんだけれども、この時にも自分の価値観を入れ替えればいいみたいなのが使いやすくなってくる。ああ、なるほど、こうやって考えてるんだねって。要はこの A じゃなきゃいけない、B じゃなきゃいけない、C じゃなきゃいけないっていうのがなくなって、A でもいいし、B でもいいし、C でもいいよねってなるよってことですね。価値観を入れ替えられるようになると。で、極端な好きだとか嫌いなものの入れ替えはなかなか難しいんですよ。A 定食か B 定食か別にどっちでもいいじゃないですか。きっとね。 これが、ね、超絶大事なものと超絶嫌いなものの入れ替えだと難しいんだけど、どっちでもいいんじゃないのっていうのの入れ替えは簡単なので、まずはここから練習していくっていうのが、このワークの意図だったりします。はい。ですね。軽い好きなもの、軽い嫌いなものを入れ替えてみる。で、うってなったら、自我が揺れてることになるよって。定食、生姜焼き定食、焼き鮭定食。これ入れ替えたら、あ、ちょっと焼き鮭か、みたいなね。こういう時に自我が揺れてると言われます。はい。で、多くの入れ替えができて、それを人自身に見ることができたら、あらゆる可能性が見えてくるっていうと。これは自分にもそうですよってことですね。で、ポイントは数を出せるようになることってことです。その内容はどうでもよくって、まずは。数をいっぱい出せるようになれば、それだけリフレーミングできるチャンスが増えていくというところです。で、旦那さんがおっしゃってくださったけれども、コップの水が、それこそ、半分しかないと思うか、半分と思うかっていうところですね。はい。ですね。で、リフレーミングがなかなかうまくいかない人っていうのは特徴は数を出せないっていうところになってきますと。で、発想が瞬時にたくさん出るようになるには訓練すればいいだけですよっていうところでした。はい。で、今、1番と2番を直感で書き出していただいたかと思うんですけれども、皆さんでですね、ブレイクアウトルームを作っていただいてシェアしていただくという形ですかね。ナナさん。はい。
あ、は
で、
い。
どうぞどうぞ。でね、4時で、退席されますよというお話を伺っている方もいらっしゃるので、まずシェアをみんなでしていただいて、ブレイクアウトルームで。それが、終わったら、まずは4時の場合は、ここで開催していただいて大丈夫という流れでいかがでしょうか。はい。じゃあ、ブレイクアウトルームをですね、
はい、できて
4
ま
人
す。
3人3人でお願いします。で、
はい。
6分。
で、6分ですね。
はは い。
い。
で、1人1
では。
分でシェアしてください。
はい。では、いってらっしゃいませ。
はい。おかえりなさいませ。みんながニゴニゴしてるのがね、今日僕3回ぐらい同じこと言ってるんで、ちょっとどうかと思ったんですけど、自分で言ってて、よかった。ありがとうございます。そしたら、シェアしていただいたじゃないですかね。で、中で何かシェアできることがあったら、教えてください。ぜひ。リフレーミングするとこんな感じなんだとか、はい。教えていただけたらと思いますが、どなたかシェアできる人いますか？ちなみに、もう言って、お、さとみさんありがとうございます。じゃあ、さとみさんよろしくお願いします。
ゆかさんが、パソコンを、鍋敷きにするって言ったときに、衝撃でした。あ、パソコンを大事なものとして扱うんじゃなくて、もうそういうの全部取っ払って、
あ、
全然違うものだっ
おお。
ていうのは、はい、衝撃を受けてました。ヨッシーさんと二人で、おーっていう はい、衝撃を受けてました。
りがとうございます、さとみさん。
最
そ
高。
して、ゆかさん、ありがとうございます。最高です。マジ最高です。
絶対しますよね、ジャングルの人とかだったらね。うん、ジャングルというか、鍋もないかもしれないけど。うん。
なる
確
ほ
か
ど
に。
な。
っていう、もう、ものがもう、ない、ないですね。はい。
ですね。これが価値観が、入れ替えた瞬間にそれができるってことが勉強になりました。あ、
しかも面白いとこが、ゆかさんだなっていう。
鍋敷きだっていうのがいいですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。誰か面白いのを求める感じになってしまいましたが。他何かこう、これ良かったっていうのないですか？シェアしてもらえたら嬉しいな。誰かいます？あと一人。いらっしゃらないかな？いいんですよ。あ、みゆりさん、ありがとうございます。ゆりさん、お願いします。
すいません、全然面白くないんですけれ
大
ど、
丈夫？ごめん、ハードル上げてご
ま
めん。
だ 聞きたいんですが、括弧2番のこの問題なんですけど、これ、さっき大槻さんが、好きなものと嫌いなものを入れ替えて、嫌いなものをもういいんじゃないかなっていうふうに思えるって言われ、そういうふうに私聞いたんですけれども、例えば私、好きなものカレーライスで、嫌いなもの焼肉ってやって、その焼肉を毎日食べたら、やっぱり嫌いだなと思って、だから2番の定義、もうちょっと知りたいんですけど、よくわ
あり
かっ
がと
て
うござい
ない
ます。
です。
一度、すいません。一回、すいません。と、さゆりさん、4時から耳だけかもっていう、あれでしたっけ？耳だけ参加？
はい、はい、参加はできるので。
ええ、多分、そわそわしてるかなと思って。
あ、大丈夫。参加はできるんですけど、
あ、はいはい。
抜けるかもしれないので、ワークは一緒にちょっとできない感じで。
はい、わ、はい、かりました。
はい。
すいません、ゆりさん。どうぞ。
ありがとうございます。で、ゆりさんにいただいたご質問に対しては、好き嫌いがはっきりしている状態のものを最初に入れ替えるときっとうってなっているだと思われました、今。なので、もうちょっとライトなもので入れ替えてみるっていうのがいいのかなと思いました。例えば僕だったら、さっきの、正直豚肉の生姜焼き定食を毎日食べたい方は食べたいかと思わないんですね。まあでも鮭を、焼き鮭を毎日食べたいのもまた別なんですけど、でもこれが別個になったとしてもそんなに害はなさそうだなみたいな感じ。なので、極端に好き。きっとゆりさんの、焼肉は苦手なんだと思うんですね。今のお話伺った限りだとですよ。はい。なので、軽い好きと軽い嫌いなものを入れ替えてみる感じ。例えば、僕ペン好きなのはこれ、ジェットストリーム好きなんですよ。ね、これ書きやすいと。ジェットリーム好きなんだよねって思ってるんだけど、ジェットストリームしか今家にないんだけど、実際は。この赤ペン使ってもそんな問題ないかなとか。こんぐらいの入れ替えでいいと思います。っていうのでどうです、ゆりさん。
あ、ミュート、
はい、すると、はい、これに書かれてるブラックロードってあって、これは、ブラックロードを続けるの辛いんですけども、それも、どう考えすいません。
あ、OK です。いいんですよ。なんか、これも、
難易度、レベルのあれですよね。
レベル
に。
きっと、ブラックロードを続けてて、いいなってのは正直俺もない。から嫌だ。で、これも、例が極端だと思ってます。正直、この例に関してはね。なので、大事なことは、待ってね。極端な好きなもの嫌いなものは入れ替えが難しくていいっす。今は。いいっす、いいっす、いいっす。なんだけど、軽い好き、軽い嫌いを入れ替えてみるぐらい。で、いいっすよ、まずは。っていうのはどうです、ゆりさん。あ、どうぞ、どうぞ。ちょっと待って。ゆりさんは OK。で、みゆさんどうぞ。で、みゆさんもミュートを、ありがとうございます。
すみません。
はい。
今、4人でやってた時に、もうちょっとシェアしたんですけど、でもそれが、なんかもう一つ合ってるのか、合ってないのか、考え方がどうなのかっていうのが、ちょっと、いまいち、みんな分かってなくて。
なるほど、なるほど。
で、私の一応シェアしたのが、例えば会社員と起業とか、例えば自由に暮らしたいっていうのと、規則正しい生活、決められた行動みたいなのとか、ちゃんと家事をする奥さんと、例えばこう頼っちゃう奥さんみたいな感じで、どっちかをこう入れ替えても、まあまあまあっていう感じの、こういう内容のことでいいのかなっていうのが、みんなわかんなくて。
OK ですよ。ミユさん、ありが
は
とう
い。
ございます。それを想像してできるのかなぐらいな感じでいいですよ。まずは入れ替えて考えてみようぜ。こっちじゃなきゃダメなんだじゃなくて、A もいいよね。まあ、B、まあ、B、まあ、A はいいよね。A はいい。じゃ B は若干やん。まあ、入れ替えても、まあ、どうにかなるかなみたいな。このぐらいのレベル感でいいです。で、レベル感きっと人によって変わっていくとは思うので、なのでこうやってゆりさんとみゆさんがおっしゃってくださったことで、みんなが、これでいいのかなって分かったので、それは質問いただいてよかった。で、大事なのは入れ替えてみるっていうことを試してみるっていう感じかな。A じゃなきゃダメ。そう。これ、例えば売り上げを上げるときに考えるのが、僕らほらネットでやることが多いようなところに属してる人が多いじゃないですか。で、僕どっちかって言ったらリアルビジネスというか、人と対面するってことをしてきたっていうのが大月前のビジネスのやり方だったんですよ。だから、なんていうんですか。例えば、 なんつうのかな。僕の場合だと、ビジネスするときに、そうそう、僕の行ってた、その、ネットビジネスのやり方って他の人とちょっと違うって言われたことがあって、それなるほどと思ったんですけど、僕何か作ってる過程を見せ続けて応援してもらうっていうことをするといいですよって皆さんによく言ってると思うし、知ってると思うんですよ。でも他の人たちって、作ったものが良いからダウンロードされるみたいな、そういうイメージの人が多いわけですよね。そうじゃなくて、もっと別にリアルだったら人に助けてもらってシェアしてもらったりするんだから、それ取り入れてもいいじゃんみたいな。みたいなことを僕は取り入れたっていうのが自分の中のその、なんつうんですかね、実績の大きくしていく方法だと思ってるっていうような考えがあるわけです。で、この、要は価値観が一個で、いや、ネットビジネスやってるんだからさ、ね、人に頼んじゃダメだよ。この作ったコンテンツがさ、秀逸だからダウンロードされるに決まってんじゃんっていう価値観だけだったら、そっちばっかでいるとさ、実績上がんない可能性があるじゃないですか。どっちでもいいんだよってことっす。両方混ぜちゃってもいいんだよっつって。っていうふうに、自分の中の固定概念みたいなものが崩れると、行動しやすくなる。みたいな感じなんですね。っていうのが、この価値観の入れ替えをすることで、やりやすくなるっていうのが、この枠の意図かなと思いました。というところですが、大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫？大丈夫？ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。丸いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なので、質問もいただけたのもありがたいので、ありがとうございます。そう。で、一番最初は、価値観がでかく、揺れ動きすぎるものは入れ替えない。で、ちょっとずつやってみる。なんつうんだろうな。本当同じペン入れ替えてもいいし、例えば、機能性を重視するアイテムと、いや、見た目がいいよねっていうアイテムがあったら、今までは機能性を重視してるものを使ってたけど、いいじゃん、これときめくんだから。見た目いい方に買ってみてもいいじゃん、みたいな。とかね。そう。あと、普段は俺着たことがないんだけど、ちょっとおしゃれだから、このカーディガン着てみる俺もいいんじゃないみたいな。そう。ね。これ材質が麻でできててですね、とてもですね、これいいんですよ、着心地が。でも今までの自分だと、これ着るのにちょっと勇気がいったわけですよね。なんか似合わないかもしれないとか。でも案外着てみたら、似合わないなんてことないよみたいな感じですよね。そう。っていうふうに自分の中の価値観を、入れ替えると、新しい現象が起きてって次元が変わっていくぜみたいな話になるなと思いましたよというのは、皆さんから質問いただいて回答しながら考えました。ありがとうございます。ということでシェアいただきました。ありがとうございます。拍手でお願いいたします。はい。という感じですね。うん。で、さっきもお伝えしましたが、この価値観だとか、リフレーミングだとかってことを行うと、目の前の人に対しても、自分に対しても可能性が開ける可能性があるよってことです。これ取り入れてもいいじゃんみたいなやつ。うん。ってこと。と、あともう一個大事なのが、ポイントは数を出すこと。質じゃなくて数ですね。そうすると、プラン A、B だけの人よりも、プラン A から F までの人の方が、打ち手が多くなったりしますから、数を出す。っていうのが練習かなですね。はい。で、あと数を出すと、フレームってないんじゃないか、自我はないんじゃないかに近づいていくっていうような話でした。で、いろいろ話が、したくなっていくんですが、一回休憩しましょうね。はい。じゃあ、まず今、4時7分なので、ここからですね、10分程度休憩しませんかというところでいかがでしょうか。はい。じゃあ、4時17分に集合でお願いします。ありがとうございます。いいですか。はい。で、今、やこさんが、あれですね、ワークをしてくださったことで気づきがあったってことでシェアしてくださるのでよろしいですかね。はい。じゃあ、やこさん、よろしくお願いします。
すいません。うん。今の、ワーク13の、特に、2番、丸2の、こう、なんかこう、入れ替えみたいな。うん。それが、すごく、自分が苦手な分野だなっていうのがすごい分かりました。
なるほどなるほど、
うんうんうん、
このワークが分野的にやるのがちょいと苦手だよってことが分かったの、
うん、なるほど、はい、そうですそうです。
ありがとうございます。気づき
やってみてすごく分かりました。
どんな感じで苦手なんですかと聞きたくなってしまうんですけど。
あ、得意そうな感じするんですけどね。
いやもう、
そういうふうに見える。
自分でもこんなになんか、苦手なんだっていうのが、すごい分かりました。なんかさっきの、例えばペットボトルが何に使えますかみたいな、使い方とか、なんか活用方法みたいな方はまだ全然いいんですけど、なんかオポジット、入れ替え
オポジット
みたいなのっていうのが、結構苦手なんだなっていうのが、すごい分かって、具体的にって言っても、なんかあんまり出てこないです。こんなに苦手というか、なんか壊滅的やなと思いました。
そんなことはない。いや、ありがとうございます、やこさん。まず、やこさんに拍手でお願いします。ありがとうございます。ちなみに、やこさんが言ってくださって、僕、すごいありがたいなと思ったのが、やこさんがそうやっておっしゃって、自覚されてるってことが苦手だっていうのが分かったってことがすごい大事じゃないですか。でね、1回目、2回目でよく出てきたけど、スーパーマリオの中のスーパーマリオで私が居続けてると、クリボーとか、ね、亀とか出てくるんだけど、ね、出てきた瞬間、モンスター怖えってなるわけですよ。でも、それが自分がゲームをやっているプレイヤーの少年だってことに気づけば、別にマリオを操作しても怖くないっていう。ね、よく、ね、話に出てくるけど、メタ認知できると、じゃあそれに対してどうしていくんだってことを理解しやすくなるので、ヤコさんがこうやって言ってくださったことがありがたいなって僕思いますね。なので、ありがとうございます、ヤコさん。あ、もう、ヨッシーさん、最高っすよ。ヤコさんと同じです。ありがとうございます。もう、言って、も
みんな言うと、あ、私もだ、なんでよって、もう人がきっ
そう。
と言うと思います。もう、ありがと
もうう
ござい
言う、
ます、やっぱ。
もうね、言っていただけるとね、もう、やこさんとヨッシーさん、ありがとうございます。もう、ゆりさんも、さっき、みゆさんも言ってくださったように、もう、
とこ
私も
さん
やら
も
ないです。あ
今、
りがとうございます。
とこさんも私、
ありが
ちょっとなんか安心しますもんね。
とうございます。なんですよ。で、ちなみにこれ、訓練だからっていうだけですから、安心して大丈夫ですよ。やればやるほどなんですよ。なので、数勝負だよっていうのは、やる数も数勝負なんでしょう。これを、に対して対応するっていうことをするのも数勝負だと思いますよ。いいと思います。僕のいいと思います。今、サッチョさんの娘さんがいい感じでしたという感じですね。はい。ありがとうございます。さあさあ行きましょう。ね、本当あと2時間あります。